Are you okay?
Okay.
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 NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡 NGOK です。私は今関越道南越路スマートインターチェンジから車でおよそ5分の場所、越路地域にある紅葉の名所です、もみじ園に来ております。今日はもみじ園の見どころ、そしてもみじ祭りについてご紹介してまいりたいと思います。お話の方は越路市所産業建設課の岡村大地さんと、もみじ祭り実行委員金井福子さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは岡村さんの方からお話を伺うんですが、もみじ祭りがいよいよスタートしております。10月の27日土曜日からスタートいたしまして、11月の18日日曜日までの開催なんですが、最初の週末を終えましたけども、状況いかがでしたでしょうか。
はい、27日から始まりましたこしりもみじ祭りですけれども、大勢のお客様から来園いただいております。
天気がいいとこの地域の方だけじゃなくて、県外からもかなり観光客はこの時期は訪れるんですね。
そうですね、車のナンバー見るとやっぱり本当に県外からも多くの車、来ております。
それだけまあ紅葉の名所ということで知名度も上がっているもみじ園なんですけども、こちらのもみじ園、改めてこのもみじ園どんなところなのかご紹介ください。
はい、もみじ園は明治29年頃の神谷の大地主である高橋家の別荘の庭園として作られたものです。約園内4000平方メートルの敷地内には樹齢150年から200年ぐらいのもみじや山桜、カエデ類、ツツジなどが多くの、植物が植えられております。
今見渡しますと本当にいろんな種類の木々が植えられているんですけども、どうでしょう、色づき始めでしょうかね。今ちょうどもみじの茶屋からこう見渡しますと、
そうですね、木々のやっぱり先端の方が色づいてきておりますので、園全体としては色づき始めているのかなという状況です。
例年通りのような感じなんですが、見頃はどうでしょう、11月の中旬ぐらいになるんでしょうか。
そうですね、例年ですとやっぱり11月の上旬から中旬にかけて10日ぐらいですかね、そのぐらいが一番見頃になるんではないかなと思っております。
もう一つ魅力としては、園内に国の登録有形文化財巴ヶ丘山荘、こちらとモミジのこうコントラスト、これも素晴らしいですね。
そうですね、普段この巴ヶ丘山荘はですね、有料でお金をいただいて、モミジの間とかそういった部屋をお貸ししております。このもみじ祭り期間中はですね、一般開放というのもやっておりますので、今まで入ったことない方、ぜひ一度巴ヶ丘山荘の中を、歩いて見ていただいて、部屋からの景色、もみじ園を見ていただければありがたいと思っております。
岡村さん、あとこの登録有形文化財に登録されたことで、園内もかなり整備されて、もみじ鑑賞しやすくなってますね。
そうですね、園内の遊歩道も、整備されまして、大変歩きやすくなっております。
私ちょっと歩いてみたんですけども、隣のこう将来閣の方までこう歩いていけるルートも完成してるんですね。
そうですね、園内から、将来閣までの歩道を整備しておりますので、歩いてももちろん行けます。はい、もみじ園だけではなくて、この周辺のいろんな観光施設ありますので、ぜひもみじ園から足を伸ばしていただいて、越路地域の見どころをですね、巡っていただければありがたいです。
そのタイミングとしては、この紅葉の時期というのが越路地域は一番いい時期、人が集まる時期を迎えているということで、市所としても PR 強化していくのはこの紅葉の時期というところなんでしょうか。
そうですね、もみじ園周辺はですね、越路地域の宝でもありますので、この時期本当に大勢のお客様見えられますので、ここで PR をしていきたいと思っております。はい、
そんなことでにぎわいがあるこの越路地域、この時期です、街中もですね、 大光寺駅から歩いてくる方もいらっしゃるんですけども、ここも綺麗にこう実はもみじ見ることできるんですね。
はい、そうなんです。もみじ園までのですね、はい、ところにですね、はい、これプランターですけれども、はい、もみじのプランターを、はい、お店の方から置いていっていただいて、はいはい、ここまでの誘導線を作っております。また他には上り旗ですね、もみじ園のという上り旗を掲げておりますので、はい、それを目印にしてもみじ園に来ていただければありがたいと思っております。
は
い、
JR の信越本線の来光寺駅から徒歩で
10分ぐらいで到着しますので、
その間もそうした地域の方たちによるプランターもみじが植えられてますし、上り旗があるので分かりやすいかと思います。そして地域の環境も楽しみながらこちらまでお越しいただければと思います。長岡
NGOK。
はい、それではここからはもみじ祭り実行委員の金井福子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
金井さん、今もみじの茶屋を出まして園内歩いてまいりましたけども、石畳が並べられまして、そして上を見上げますともみじが色づき始めてきたというところなんですが、これまた綺麗ですね。
そうですね、本当に先の方から少しずつね色が変わっているのがよくわかりますね。
もみじ園は紅葉のピークがこう徐々にこうずれている種類がそれだけ豊富だっていうところも魅力じゃない。
そうですね、本当に種類が豊富なので1ヶ月ぐらいは楽しめるんですよ。ですから木によっては今本当に上の方が赤い木もありますし、まだね向こうの方全然紅葉してないのもありますけれども、そこのとこは種類によって楽しめます。はい、
そして今私たち巴ヶ丘山荘の前まで来ましたけども、おすすめの場所があるということなんですが、どちらでしょうか。
はい、見どころは何といってもそのもみじ園の門をくぐってまいりますと、こちらに山荘がありまして、山荘を向かって左側の木がとってもね葉っぱが小さくて可愛いもみじがあるんですけど、もう樹齢150年以上になるんですけど、これがまた京都から来た京もみじでとっても可愛いんですけど、これ雪待ちもみじって言われていつも紅葉が遅いんですね。はい、それで雪が降る頃にならないと紅葉しないということで、昨年も本当に茶屋が終わる頃に枝に重くなるように雪がかぶさってたんですけど、紅葉したもみじに雪が降ってとっても綺麗でした。だから観光客で皆さんもお客さんも大変喜ばれてパチパチパチパチ写真撮られてましたよ。
はい、ここがおすすめのスポットと見どころですし、撮影スポットでもございます。まあ、葉っぱの大きさもかなりいろいろ様々あるんですけども、例えばどんな種類の木が植えられてるんですか。
そうですね、いろはもみじもありますし、京都から来た京もみじもありますし、または山もみじもあります。この山もみじは道路沿いに結構黄色いのが山もみじなんですけど、あとハウチワカエデ、あとカエデ類たくさんありますね。
またこの木々、今いろんな種類ご紹介いただきましたけども、これはもともとは全国各地にあったものをここに植樹したわけです。
そうですね、高橋九郎さんといってこちらの王子の地の前持ち主の方なんのもみじ園を開いた方なんですが、京都から来た京もみじがとても多いんですよ。それに環境に馴染ませるため北陸の方で 2,3 年ちょっと寒いところに馴染ませてまたこちらに持っていらっしゃったっていうお話を聞きました。
はい、大変手間をかけてこれだけの庭園が出来上がったということでございます。この庭園なんですけど、もう一つ見どころとして、はい、巴ヶ丘山荘というものをご紹介いただいたんですが、はい、この中一般公開の日は入ってみることもできるんですね。は
い、ます無料で入りますので、ぜひいらっしゃってください。
金井さんの方からおすすめの山荘の中のお部屋ご紹介いただいてよろしいでしょうか。
わかりました、よろしくお願いいたします。ご案内いたします。
はい、金井さん入ってまいりましたけども、ここがやはり一番おすすめのポイントなんですね、山荘の中では。
そうですね、またこのお部屋は全部廊下がガラス張りになっていまして、岩工作りという作りになっておりますので、ここに板の間に廊下に座ってこう見ていただきますと、実際京都からいらっしゃった庭師さんをわざわざ京都から呼んで、こう石がこうありますよね。またその落ち葉が散らない、もみじも綺麗ですし、散った時の なんていうの、式もみじになった時も綺麗ですけど、ここから見るこの大きな巨木のもみじ、これが紅葉したのを見れるのもまたなかなか素晴らしいです。はい、
このここからのこのお部屋からの目線を考えて全てこうレイアウトされてるんですね。
そうですね、本当によく計算されていて、まずこちら正面から見ますと、その飛び石を歩いてらっしゃいますね、今お客様が。そしてまた左の方を見ますと、また全然違った風景ですね。ここの部分から撮るのは結構インスタ映えすると思いますね。
金井さんのおすすめの鑑賞スポットということでご紹介いただきましたが、巴ヶ丘山荘の一般開放は11月3日土曜日、4日日曜日、そして11月11日日曜日、11月17日土曜日の4日間ということになりますので、お見逃しなくこちらご利用いただければと思います。あとライトアップが園内は行われてるんですね。
ライトアップは毎日9時までやっております。ちょっとのこのもみじが高台にありますので、こう下っていくと来光寺の街中をずっと見渡すことができますし、はい、
あと毎年これ好評なのがスタンプラリーも実施されてるんでしょうか。
はい、スタンプラリーはもう始まってますけどね、はい、と終わりが11月の23日までになっております。はい、ぜひ、越路もみじ園、それから、柏崎の松雲山荘、はい、そして弥彦もみじ谷、3カ所を回ってスタンプをして、それでお好きな商品をゲットしていただきたいと思います。それは抽選ですが、
3カ所を巡るのを楽しみにされている方も多いようです。スタンプラリー今年も開催です。また、もみじの茶屋ということで、今年もこれも11月18日日曜日まで、午前10時から午後6時まで、開店しているということなんですが、ここではどんなものが提供されるんでしょうか。
そうですね、地元 の, あのお商売やってらっしゃる方、飲食できるのもありますし、あとお土産品なんかもありますし、あとあの向こうのプレハブの方と外のテントと、また蔵の中ではあの手作りの作品もたくさんございますし、入り口のところでは甲角堂さんのホタル焼きもございます。はい、名物があります。
のんびりとくつろいでいただきながら、もみじの茶屋の中からももみじ鑑賞できますので、ぜひご覧になっていただければと思います。そして直近のイベントでは、11月3日土曜祝日が新そば祭り、そして11月4日日曜日はもみじ園寄せ滝川こいつ独演会も開催されるということで、週末ごとにイベントもこれは恒例となってますね。
はい、そうなんですよ、好評なんですよ、とっても。皆さん楽しみにしてください。
またですね、その後は10月10日土曜日が和楽器演奏会、11日日曜日は越路中学校の吹奏楽部アウトドアコンサート、17日土曜日、18日日曜日は長岡大学フォーラムということで、イベント本当に週末ごとに盛りだくさんでございます。越路もみじ祭り、11月の18日日曜日まで開催です。最後に金井さんの方から、ぜひ皆さんいらしてくださいねということで、一言お願いいたします。
はい、皆さん今年もお待ちしております。あのお気軽に歩いてらっしゃるもよし、車でもよし、皆さんが心温まるあの、ね、笑顔でお待ちしてますので、ありがとうございます。待ってます。
はい、ありがとうございました。今回は越路もみじ園にお邪魔いたしまして、このもみじ園の魅力、そして越路もみじ祭りについてご紹介させていただきました。お話の方は越路市長産業建設課岡村大地さんと、もみじ祭り実行委員金井福子さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんお待ちしてます。
会場までのアクセスは長岡南越路スマートインターチェンジから車で5分、また JR 信越本線来光寺駅から徒歩でおよそ10分の場所にあります。越路もみじ園に関してのお問い合わせは、越路支所産業建設課92-5903 92-5903 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。